はい、黙示録の13章を、見てください。開いてください。黙示録の、13章を開いてください。黙示録全体の中でもですね、この13章はよく知られて、引用されている、箇所だと思いますね。獣の刻印というものがあって、その数字が666ということで、何であるかの議論がね、数多く、語られるわけですよね。一時期はですね、バーコードで、で今は、今っていうか、体内チップですね。で今ですね、体内チップは今じゃないですね、ちょっと前ですね。で今はワクチンっていう話がね、こう語られてですね、でいろんな推測があるんですが、そこにね、このその獣の刻印のポイントがあるわけではないんですね。だからこう13章全体にあるこの神の国と、神の国じゃないですね、今回はですね、獣の国ですね。獣の国とは何か、これを見ていかなければこの刻印の意味もわからないんですよ。でこの世の終わりにおいて、霊における、大いなる戦いですね、この霊的な戦いが背景にあるということを私たちは12章で見ていきましたですね。この世の終わりの、この目に見える世界の背後にある霊の戦いですね。でそれが炎のような赤い竜がいて、そしてイスラエルの子孫であるキリストを男の子を食い尽くそうとしましたが、それ失敗してですね、でキリストが天に引き上げられて神の右に座しておられると。そして今度竜はイスラエルのために戦う最高位の御使いミカエルと戦って、天から地上に追い出されるんですね。そして自分の最後が近いことを、彼は気づくので、あがき、最後のあがきを行うと。でそれが、ダニエル書の最後の週70週の半ば以降ですね、3年半後半ですね、に残されたイスラエルの民を竜が追いかけ滅ぼそうとするわけなんですが、その荒野においてその地形が彼らを助けて養うから、竜は滅ぼすことができないということでですね、竜は今度は、このイスラエルに与えられた神の約束をキリストによって受け入れた人々です。つまり聖徒ですね、異邦人も含むこの聖徒たちですね、を狙っていくということなんです。時期的には同じく、この観難期の半ば以降ですね、この3年半、これがもう本当にね、こうダニエル書にまた黙示録に集中して出てくる数字であって、42ヶ月であるとか、一時、二時、半時であるとかですね、こうこの鍵になる期間があるわけなんですよね。でね、聖書には、このキリストが来られると神の国が建てられると、そしてその国を生徒たちが受け継ぐというこの大きな神のご計画ですね。これが約束されているわけですよね。最後がこの御国を生徒たちが受け継ぐ、これは本当に素晴らしい、もう栄光に満ちたことですね。で黙示録も一種の6節で、ご自分の父である神のために私たちを王国とし祭司としてくださった方に栄光と力がいよいよ限りなくありますように、アーメンと、これあるわけです。そして、もう第7のラッパが吹き鳴らされた後にですね、11章の15節に、この世の王国は私たちの主とそのキリストのものとなった主はいよいよ限りなく支配されるということで、キリストがもう来られて、そして全ての世の王国がキリストのもの、神のものになるという日が近づいていると、それを生徒たちが受け継ぐということなんですが、サタンは、竜はその動きを阻止しようとします。でどういう形で阻止するかというのは、これが一言で言うとパロディを作るんです。いわゆる代替物を作る、偽物を作るわけなんです。で、この 世の国々の王である獣にサタンが自分の権威を与えて、獣の国ですね、だから、キリストの御国にとって変わる国を作るということによって阻止しようとするわけなんですね。でその獣の、その頭が、この、反キリストと呼ばれるわけなんですよ。でヨハネが第一の手紙で2章18節で、幼子たち、今は終わりの時です、反キリストが来るとあなた方が聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れています。それによって今が終わりの時であること、時であると分かりますと。終わりの日に反キリストが現れる、ということが書いてありますけれども、ここの反という言葉、アンティですね、このギリシャ語だと。でね、単に反対というものではなくて、取って変わるというような意味合いがあるんです。だからキリストに取って変わったキリストって言ったらいいですかね。いわゆる偽キリスト、偽物ですね。だからいわゆるお札に対して偽札ですね。だから偽札をこう握らせることによって本物の札の効果をなくしていくっていうのが偽札の目的ですよね。そうですね、この1万円札がこう偽物がこうはびこってたら、日本にもう日本の経済もうやばくなるわけですよ。それと同じように、この偽物を受け入れるようにさせていくわけなんです。で本物のキリストが来る前に偽物のキリストの代替物が来るというのが、この世の終わりの大きな特徴になっていくわけなんです。世界は救い主を求めています。でもどんどん悪化しています。だから救ってくれる人を探しています。けれどもまず自分自身が、福音によればね、福音の真理によれば、まず自分自身が罪と背きから救われないといけない。で、十字架につけられたキリストこそが私たちを救うわけですよね。しかし、そうではないと頑なに拒んで、その上で救いを求めるのですが、そこで待っているのが偽物。その救い主、キリスト、偽キリストなんですね。でその偽キリストの背後に竜が、悪魔が働いているということなんです。第一ヨハネってすごい、今のね、この反キリストの話をしているわけですけれども、最後のところで、世全体を悪いものの支配下にあることを私たちは知っていますと。でも私たちは神に属していると。でも巫女が来て真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったことも知っていますと。で私は真実な方のうちに、御子イエス・キリストのうちにいると。で、この方が誠の神、永遠の命ですと書いてあるんですね。で、最後に子供たち偶像から身を、自分の身を守りなさいと、自分を守りなさいとこう言っていて、キリストを知るということによって悪いものから守られると同時にですね、その、キリストではないものを結局は拝んでってしまうわけなんですよ。その、キリストを知らないとですね。で偶像と呼んでて、で文字通り13章では獣の像をですね拝むようになるわけなんですね。でこの13章の前半だけ今日見ていきますが、1節から10節までですけれども、その、偽のキリストはですね、獣がですね、この神を冒涜するんですよ。だから自分たちに煙たくなる、本物が煙たくなる、本物の神とそれキリストが邪魔なんですよね。だから冒涜するわけなんですね。まあ、今日はそこのところ見ていきます。一節、また私は海から一頭の獣が登ってくるのを見た。これには十本の角と七つの頭があった。その角には十の王冠があり、その頭には神を冒涜するさまざまな名があったと。竜が前回ですね、18節、12章の18節で、竜は海辺の砂の上に立ったって言ってるんですよ。で、何してるかって言ったら、海からの 獣を呼び起こしているっていうか呼び出しているわけなんですね。海からの獣っていうとですね、ここが旧約聖書に馴染んでる人、ユダヤ人が読むならばすぐにダニエル書の7章を思い起こすわけですよ。ダニエル書の7章の2節3節にこう書いてあります。私が夜幻を見ていると、なんと天の四方の風が大海をかき立てていた。すると四頭の大きな獣が海から上がってきた。その四頭はそれぞれ異なっていたということですね。で、これらの獣が高ぶって獲物を食いちぎっていく姿が7章全体に書いてありまして、で特にこれらの国々はイスラエルを踏みにじる王国で、かつ世界を制覇していこうとする国々であることが分かりますね。バビロン、メディア、ペルシャ、まあ、ペルシャはね別に食いちぎってませんけれども、で次にギリシャ、そしてローマですね。でこうした国々は立ち上がっては倒されていきますが、その荒々しい姿を海として例えているわけなんですね。17章にもですね、この大陰符が出てくるんですが、その大陰符っていうのは獣の上に乗っかっていて、で、その海の上にいるんですけれども、17章の15節で、この海というのは諸々の民族、群衆、国民、言語ですってこう言ってるんですよ。だから海から出てきた獣が世界の国々を、征服して、いるという、ことなんですね。で、ここで一節に10本の角があると。で、これも7章を読むと分かるんですが、これね、7章やはりね、じっくりともう一度ね、読み直すといいんですね。これ4章、今日は今晩は4節から7節ですね。この10本の角が出てくるところですけれども、この前から、第一の獣から第四の獣までをこうお読み しますね。ダニエル書7章の4節から7節です。第一のものは獅子のようで、わしの翼をつけていた。見ているとその翼は抜き取られ、地から身を起こされて、人間のように2本の足で立ち、人間の心が与えられた。すると見よ、熊に似た別の第二の獣が現れた。その獣は横向きに寝ていて、その口の牙の間には三本の肋骨があった。するとそれに起き上がって多くの肉を食らえとの声がかかった。その後見ていると、なんと豹のような別の獣が現れた。その背には四つの鳥の翼があり、その獣には四つの頭があった。そしてそれに主権が与えられた。その後、また夜の幻を見ていると、なんと第四の獣が現れた。それは恐ろしくて不気味で、非常に強かった。大きな鉄の牙を持っていて、食らっては噛み砕き、それは恐る、食らっては噛み砕き、その残りを足で踏みつけていた。これは前に現れたすべての獣と異なり、10本の角を持っていたと。これ第4の角、獣が10本の角を持っているんですね。で、第1がバビロンで、第2がメディアペルシャで、第3がギリシャと。で、第4がローマなんですけど、終わりの日に現れる復興ローマ、帝国と言ってよいでしょう。そこに10の王たちが支配をしていくことを、この7章は教えて、いるんですね。で、ここもじゃあ同じなのかというと若干違うんですね。7つの頭があるんですよ。前はこの1つの頭ですよね。この前っていうか、このダニエル書7章は1つの頭ですが、7つの頭があるんですね。で、かつですね、この2節を見ると、この獣はですね、この先の3つの獣の特徴もあるんですね。豹であるとか熊であるとかですね。そして獅子ですね。で、この特徴があるので、ここはですね、このこれまでの歴史にも出てきたその国々の、総体って言ったりですか、全体をまとめていくような、そういう存在、終わりの日に現れる、この獣でもですね、単に復興ローマ帝国以上の今までの世の国々って言ってもいいですね。で、それが出てきて、でね、7つの頭については実は17章で詳しくね、掲示されてるんですよ。 知恵が必要だってこう解き明かすには書いてありますので、その時にねお話をしていきたいと思うね。7つの頭結構気になりますよね。だけどお預けなんですね、17章までね。でそれはね、その時にお話ししていきたいと思います。で特徴なのがこのね、10本の角に冠があるんですね。冠が王冠ですね。王冠があって、そして頭の方には髪を冒涜するさまざまな名があったということなんです。でここでこの獣がいかにキリストにとって変わろうとしているかが如実に現れている。神に逆らっている、反抗していることがよくわかる。キリストが来られるにあたって多くの王冠を持っていることが19章に掲示されています。イエス様がそうこのあれですね、地上に戻って来られるにあたってですね。で王の王であるとあるんですね。でこのキリストにぬかづくのではなくて、自分たちこそが王であり、これ以上の権威はないとしているのがここでの意味で、神を冒涜している名を持っていると。これが高慢の罪ですね。神の名を罵るという高慢の罪を犯しているわけなんですよね。ダニエル書の7章でも10本の角の間から小さな角が現れて、でその角の特徴というのが目があるんですよね。そして体言相互する口があると、ここにもすでにね、目っていうのはこれ人間の目で、人間の見方っていうのはこの視点ですねがあって、人間中心であってですね、そして体言相互する、つまり高ぶっている、冒涜している、この口を持っているというね、やはりここもその特徴があるわけなんですよ。で2節で、私が見たその獣は豹に似ていて、熊は足は熊の足のよう、口は獅子の口のようであった。竜はこの獣に自分の力と自分の王座と大きな権威を与えたということですね。だから単にローマの復興ではなくて、さっきも言いましたように、もっと霊的に帝国の背後に働いていた、そのそれぞれの帝国の背後に働いていた、高ぶらせていたこの悪魔がですね、この獣にあって全世界を一気に支配をしていくということになりますね。で特徴がそれぞれあるんですよ。この豹に似ているということは敏捷ですね、速い。そして、足が熊のようだから、このペルシア帝国のように広域にわたってですね、物量人海戦術によって支配していくと。そしてバビロンの帝国のように小さな国々を、獅子のように食らっていくと、これらがもう備え特徴があってね。でもそれら全部がこの悪魔が今まで支配という動かしている面があるけれども、ここでもうだから全開するっていうんですか、全部現れるっていうかなんですね。なところで、もうすでに12章の3節、黙示録の竜が一体になってるんですね。見よ、炎のように赤い大きな竜、それは7つの頭と10本の角を持ち、その頭に7つの王冠をかぶっていたと。だからこれもう本当に一体になってるってことが分かりますよ。でこうやって悪魔は神の選ばれたキリストに対抗するために、父なる神がキリストにあって行われたこと、これを真似することで対抗していくと。人々が真理ではなくて偽りを信じるように惑わすわけなんですね。で今ここで自分の力と王座と権威を与えたと、大きな。で父なる神はキリストに位と力と権威を与えられましたが、同じように悪魔が行うわけなんです。でですね、このイエス様が荒野で40日間断食された後のことを思い出すとですね、非常に興味深いです。 神はキリストを世界をあがなうために送られたわけですよね。で、イエス様に対して悪魔が非常に高い山に連れてって、この世のすべての王国と栄華を見せて、もしひれ伏して私を拝むなら、これをすべてあなたにあげようと。だから、神のもと、キリストのものに、するために神がキリストを使わされたわけですけれども、今、たった今、私がオファーできるよと、私が明け渡すこと、渡すことができるよと、こう、言ってるんですよね。これが大きな誘惑だったんですよ。だって目的通りのことが果たされるんですが、大きな間違いは十字架を経ないでこれらをゲットすると。でこれが非常に巧妙なサタンの技なんですね。十字架をこの返さない福音って言ったらいいですか。でこれは偽福音、反キリストの福音ですよ。イエス様はこの世界をご自分のものとするために十字架で血による代価を払ってくださったわけです。その十字架の道を歩んで、その苦しみによってその流される血を代価として初めて全世界をご自分のものとして、その勝利をキリスト者に分取り物の分け前をして、父なる神のものとするわけですから、イエス様が十字架に行かれるの、これ、いさめたペテロ、思い出しますか？あの時にイエス様は何て言われました？下がれ、サタンです。下がれ、サタン。サタンはその背後にいたんですよ、ペテロ。で、このように十字架をバイパスする、過ぎ去らせるですね。で、イエス様ご自身がこの杯を過ぎ去らせてくださいと。イエス様も祈られたんですが、でも父の願われる、あなたの願われるようにしてくださいと。でここですよね。あなたの願われるようにしてくださいと。で神の願われることは、その杯をイエス様が受け取られるということで、神の御怒りを受け取られるということですね。だから罪によって引き離される、この身代わりの罪ですよね。もちろんご自身の罪じゃないですけれども、それによって引き離される。でこの苦しみを、過ぎ去らせてくださいとイエス様言われたんですけど、御心に従ったわけです。でこのことによって、この十字架によって世界がキリストのものとなり、神のものとなるわけです。だから私たちも神の御国を受け継ぐということは、キリストの苦難を共にしていくということによって栄光を共にすると。十字架を背負って日々でイエス様についていくということ、自分を失うことによって救うということで、これの道を歩んで救いが初めてあるわけで、これをなしで救いを求めるとどうなるかって言ったら、もう反キリストのカモですよですね。そのまま受け入れていってしまうということになるわけなんです。この権威にこの、のうちにいる人というのがですね、やはりこの誘惑があるわけですよね。神から与えられた権威なんですけども、うぬぼれて自分のものだと思ってしまう。でこれが同じダニエル書の中でネブカドネザルが、神様が残された教訓なわけですよね。自分の栄華であって自分の権力であってと言った、そのもう話してる間に天からの聖なるものが彼を獣にしたわけです。だから、この権力の中にいる者たちが悪魔にそそのかされて高ぶり、自分が最高権力者であって自分以上に神はないと、それで主権者を冒涜する、誠の神を冒涜するということですけれども、世の終わりにこのキリストに対して悪魔が誘惑したことを、誘惑を受け入れる人が出てくるわけですよ。それが反キリストです。あげるよ、すべての栄華を、 すべての権力をあげるよって言って、はいって受け取ったものが反キリストで、これまでの世々のこの王、いろんな王が出てきて、高ぶった王が出てきましたが、ここでもう最終的に、もういわゆる悪魔が受肉した、だから神が受肉したのがキリストですけれども、悪魔の受肉って言ってもいいですかね。ですね。もうそのまま権化って言ったらいいですか。その人となった悪魔みたいな感じですよね。が、現れるわけなんですね。で、3節の前半。その頭のうちの一つは、これ7つの頭ですね。のうちの一つは、打たれて死んだと思われるが、思われたが、その致命的な傷は治ったと。いうことですね。この一つっていうのはこれ反キリストなんですけども、この頭のうちの一つですね。で、彼は撃ち殺されたかのように思われたんですけども、生き返ったんですよ。で、これ、14節、この13章の14節読み進めるとですね、剣の傷を受けながらも生き返ったって書いてあります。やっぱ剣で刺されていたけれども、生き返ったんですね。で、同じように11章の7節に、もうすでに、この生き返ったように見えた出来事が次のように書かれています。二人が証言を終えると、あの二人の証人ですね。証言を終えると、底知れぬところから登ってくる獣が、彼らと戦って勝ち、彼らを殺してしまうと。いうことで、底知れぬところっていうのは、悪霊どもが幽閉されているところですよね。最後に、悪魔自身が千年間幽閉されるところですけれども、そこに落ちていたんですけれども、這い上がってくるわけなんですね。傷を受けて死んだように見えたけども生き返るということですね。まあ、実はゼカリア書にね、この反キリストの予言があるんで、この反キリストではないかと思われる人物が書かれているんですが、11章の17節で、ああ、羊の群れを見捨てる脳なしの牧者、剣がその腕とその右の目を打ち、その、腕はなえ、その右の目は視力が衰えると、このやっぱ傷を受けている姿ですね。まあ、こう出てくるんですが、で、3節の後半。全地は驚いて、その獣に従い、竜を拝んだ。竜が獣に権威を与えたからである。また、人々は獣も拝んでいった。誰がこの獣に比べられるだろうが、だろうか。誰がこれと戦うことができるだろうかと。いうことで、これもパロディなんですよ。わかります？神がキリストを蘇らせたことによって、この方が全能の神の御子であることが明らかにされたわけなんですよね。ですね。で、イエス様は蘇られて昇天し、神の右に着かれましたけれども、そしてこの方をすべての人たちが主であると告白して、告白することによって父なる神が褒めたたえられるというのがピリピ書の2章ですね。書いてますよね。それはイエスの名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、すべてが膝をかがめ、すべての人がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためですと。イエス・キリストが主だということによって、同時にそれは父なる神に栄光が期されるわけですね。同じようにですね、今ここで、竜を拝んだのは、なんでかって言ったら、獣に権威を与えたからだと。同じ構図ですね。獣に権威を与えて、で、生き返るように見えて、で、獣に権威を与えたから、これはって言ってですね、この獣がすごいって言ってんだけど、同時に竜を拝んでいると。もう、父と子の関係そっくりですね。で、これを行って、誰がこの獣に比べられるだろうかっていうのは、この3字見てですね、これ、ね、なんか賛美歌で出てきそうだよね。この全能者に歯向かうことどうやったらできるかってね、そういう賛美確かうちのね教会でも歌ってますけれども、 Who can stop the almighty って、なんでどうやってやくせやっけね、全能者を止めることは誰ができるかって ね、神が味方だったら誰が敵対できようかとかあるでしょ。それと似たようなことをここで言っているんですよね。わかりましたね。ここでずっとパロディが続いてるんですよ。偽物。で、これが実は神ご自身の裁きでもあるっていうことを、テサロニケの第2の2章の9節から12節で パウロを通して神が話しておられるんですね。こう言ってます。不法のものはサタンの働きによって到来し、あらゆる力、偽りの印と不思議、またあらゆる悪の欺きを持って滅びる者たちに臨みます。彼らが滅びるのは自分を救う真理を愛を持って受け入れなかったからです。それで神は惑わす力を送られ、彼らは偽りを信じるようになります。それは真理を信じないで不義を喜んでいた全てのものが裁かれるようになるためです。だからその明け渡すんですね。その福音の真理を信じない、福音に対する愛を持ってなかったですね。それを拒んでったわけでしょ。でそれによって分かったよと、じゃあ偽りを信じるがままにさせると。でこれが神様言ってる惑わしを送るっていう意味なんですね。この反キリストを信じるままにさせて、まあ、行くわけなんです。で5節いきますよ。この獣には大言相互して冒涜の言葉を語る口が与えられ、42ヶ月の間活動する権威が与えられたということですね。大言相互する、冒涜するね、もう最初に悪魔がエヴァを惑わしたのもあなたは神のようになると、まあ、ここですね。でその口が与えられたと。でこれダニエル書を学びましたが、11章の36節、この王は思いのままに振る舞い、全ての神よりも自分を高く上げて大いなるものとし、神々の神に向かって驚くべきことを語ると。テサロニケの第2章の4節は、不幸の者は全て神と呼ばれるもの、礼拝される者に対抗して自分を高く上げ、ついには自分こそが神であると宣言して神の宮に座ることになるということなんですよ。でこれが期間が42ヶ月間、3年半ですね。観覧期の後半部分です。で獣は神を冒涜するために口を開いて、神の宮と神の幕屋、また天に住む者たちを冒涜したということですが、獣は海から出てきたもので黄泉に属していて、だから憎んでるんですよ。天に属する者は憎んでるんですよ。神とか幕屋とかですね、まあ、今まで学びました幕屋っていうのは天にあるんですよね。で、地上の幕屋っていうのはその模型である、天にあるものの模型であると。あの天に住むものっていうのは、これはもう私たちが教会が天に引き上げられていて住んでいるし、また無数の御使いがいるし、あとは観覧期で殉教すでにしている人たちですよね。そういう人たちは天にこうつながってるんです。私たちエペソの手紙の学びでねやりましたよね。この天に座ってるって言ってます、キリストともにね。うん、天に属してる、天にいる者たち、もう霊的に、まあ、イエスさん戻ってきたら、この物理的にいるわけですけれども、いる者たちとして、もうこう、あるんです。で、それを憎んでるんですよね。冒涜してるんですよ。で、先ほど読んだですね、第一ヨハネの、反キリストが終わりの日に現れるように、今多くの反キリストが現れるという、すでに反キリストの霊が今も働いているというのは第一ヨハネに書いてるんですよ。でこれがじゃあ一体どういうものかというと、いやこう人間の目を持っている角のように、人間の目で物事を見ていく人間主義って言ったらいいでしょうかね。神の主権と権利を退けていくとですね、いう、まあ、特徴があると思います。まあ、具体的にグノーシス主義って話をね、その時にしましたけれども。で、十字架の道っていうのはですね、従う道であるんですね。これローマの、この主権なんですよ、十字架っていうのは。で、ローマに逆らうものはこうなるよっていう見せしめなんですよ。だからもう強制的に嫌おうなしに、従わなければいけないようにさせられているのが十字架なんですね。単に苦しめてるだけじゃなくて、無理やりですね、従わせてるわけです。で、それに自ら従っていくっていうね、これがね、ちょっとやっぱりクリスチャンとして、世の中としてはラジカルです。ラジカルっていうのは過激ですよね。ちょっと待てよと。 反抗しなきゃダメじゃないかという話になるんですけども、いやそうじゃなくて、聖書は明け渡しなさいとイエス様がそうであったと。だから私たちは従う生活、主にあってですよ、もちろん主にあってですね、単に奴隷状態になるということじゃなくて、主にあって従っていく。妻はキリストにあって夫に従い、夫はキリストが愛されているように妻を愛して、子は夫に従い、奴隷はキリストにあって主人に従っていくということなんですよね。でですね、何で今こういう話してるかというとですね、この多くの反キリストが現れている、この反キリストの霊が来てて、で人間的な見方をしているって今話しましたけれども、従っていくということじゃなくて高慢になっていくっていうのが教会の中で起こっていくことが予言されていて、第一テモテの6章の3節から5節で、すでにテモテがそれで手こずっていました。違ったことを教え、私たちの主イエス・キリストの健全な言葉と経験にかなう教えに同意しない者がいるなら、その人は高慢になっていて何一つ理解しておらず、議論や言葉の争いをする病気にかかっているんです。そこから妬み、争い、罵り、邪推、絶え間ない言い争いが生じます。これは知性が腐って真理を失い、経験を利得の手段と考える者たちの間に生じるのですということで、言ってし、あとペテロ第2とユダの手紙にこの偽教師の話が書いてあるんですけれども、例えば第2ペテロの2章の10節、特に汚れた欲望のまま肉に従った歩み、権威を侮る者たちに対して主はそうされます。この者たちは厚かましくわがままで栄光ある人たちを罵って恐れません。見つかりは勢いにも力にも彼らに勝っているのに、主の前で彼らをそしって訴えたりしませんと、こうそしる、訴える、高ぶる、議論するですね、こう高慢になるんですね。罵るとか邪推とか、でこれが、まあ、特徴なんですよ。でこれがこの高ぶって冒涜してるんですが、今度ですね、獣が一時的に42ヶ月の間は生徒たちに打ち勝つことが許されるんですね、次ご覧ください。7節、獣は生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許された。またあらゆる部族、民族、言語、国民を支配する権威が与えられたということですね。生徒たちが、まあだから獣が生徒たちに打ち勝つ力が与えられた、許されたということですが、これと教会がまあ違うんですね。教会はマタイの16章の18節でイエス様がペテロに言われましたね。私はこの岩の上に私の教会を建てます。黄泉の門もそれに打ち勝つことはできませんって言ってるんです。なんだけどこっちは打ち勝つことが許されたって書いてあるんです。で、ここでやっぱ大きな違いがあって、やはりこの大患難のこの時、これが教会を、だ教会が大患難を通るっていうふうな意見があるんですが、で、私はやはり、ここの生徒たちと教会違うなってすごい感じるんですよね。で、なぜかって言ったら、打ち勝つか打ち勝って、打ち勝たられるっていうのは、この、負けてしまってたら変だけれども、その、もちろんね、殉教しますよ、教会も。殉教するけれども、それであっても、この主にあって、勝っていくっていうですね、この、教会。だから、教会はやっぱり殉教とか迫害を受けると、むしろこう、リバイバルが起こっててですね、清められててですね、そして先に進んでいくっていうことですけれども、ここではそういう風な感じじゃないんですよね。もうひたすら殺されるだけなんですよ。福音が広がるわけではない。まあ、ダニエル書にもそのことは予言されていまして、7章で、25節で、意図高き方に逆らう言葉を吐き、意図高き方の生徒たちを悩ます。彼は時と法則を変えようとする。生徒たちは一時と二時と半時の間彼の手に委ねられるということで、やはりここもこうなんかもうそのままこのなんか負けるままにさせるっていうか、 書いてあるんですね。そしてしかもあらゆる部族民族国を国民を支配する権威が与えられたということで、まあ、先ほど話したようにもう全て世界的にこの獣が支配をするということが分かります。ダニエル書でもそうですね、7章の23節で第4の獣は地に起こる第4の国、これは 他の全ての国と異なり全土を食い尽くし、これを踏みつけ噛み砕くということで、反キリストの国がですねできるわけです。反キリストが総統だから支配者となって支配をしていくわけです。でキリストの福音はこれらの国々の人々にこの福音を述べ伝えていくということですけれども、この獣の国においてはですね、くまなく人々を、まあ、違った意味で支配をしていくということなんです。でですね、次興味深い、地に住む者たちで世界のもといが据えられた時から誇られた子羊の命の書にその名が書き記されていない者は皆この獣を拝むようになると。世界は皆反キリストの支配の中にあるんですが、もし世のも世界のもといが据えられた時から誇られた子羊の命の書になんか記されていなかったらみんな拝んじゃうと、もう間違いなく拝むと。どんなに抵抗しようがどんなに頑張ろうが無理なんですという話なんですね。逆に言うと命の書に名が記されているならば殉教の道を選ぶということですね。死ぬことを選んでいくということです。でこれがここで書かれていること でこの命の書というのが、黙示録にもね書いてありましたね。このまた私はその者の名を命の書から消しはしないと、これサルディスかな、サルディスにある教会にイエス様が言われましたが、書き記されてる。でしかもねこれね世界の元が置かれる前からなんですよ。覚えてます、エペソ書、選ばれる時って神が選ばれる時って世界の元が据えられる前から選んでおられると。で同じなんですね。でこのね選びの力ってすごいんですよ。でしかもこう天の、あの地のもといが作られる前からっていう、もう永遠の昔からキリストにあって選んでくださってるというこの命の子羊、ほくられる、だから十字架につけられて子羊です。その命の書があってそこに記されているというこれ選びですよね。だからね、でこれが私たちが、私たちってまああのこれ観覧記の人たちですけれども、激しい迫害ですね、殉教、耐える力、それを告白する力があるんだということなんですよね。だからなんかどうしても迫害っていうと、なんていうのかな、どれだけ耐えられるかって我慢比べみたいに感じちゃうじゃないですか。けれどもここ読むと違いますよね。ここ読むと神の選びの力なんですよね。選びの力で9節、耳ある者は聞きなさい。最後10節、囚われの身になるべき者は囚われ、剣で殺されるべき者は剣で殺される。ここに生徒たちの忍耐と信仰が必要であるということです。で、ここで抵抗するなって話なんですよ。ちょうどペテロが、捕らえてくる者たちが来たときに、剣を鞘に元に収めなさいと、剣を取る者はみんな剣で滅びますってこう言ったでしょ。それと同じ論理なんですね。この反キリスト体制の中にあってどんなに抵抗性してもゲリラ戦を開始しても絶対に殺されていくよと、滅んでしまうよと。だからこそ忍耐と信仰が必要だと、だから信じることなんですね。この42ヶ月の間だけなのだという信仰ですね。それによって忍耐をして希望を持っていく必要があるんだということなんですね。いかがでしょうか。これがね、獣の国のね、海から出た獣ですね。で次回はこのもう一匹の獣ですね。これ預言者ですね、偽預言者ですけれども、この、さらにですねパロディるんですよ。パロディるって言うんだけど、パロディをするわけですよ。父なる神に御子が権威を与えられ、でその御子と父によって、御霊が使わされる、聖霊が使わされるんですけれども、 まさにこの偽預言者がなんかその聖霊のパロディですね、すげ替えっていうか、まあ、そんな感じになっていきます。だから私たちがここから本当に偽の惑わしの霊が働いているっていうことをね、本当に知っていく必要がありますね。そしてイエス様が十字架につけられる時にももうサタンが働いていて、ペテロがね、この退けサタンと言われてしまったと。十字架の道っていうのを避けていくか、行かないかですね。で、避けていくのであれば、この反キリストの霊が待ってるよと。高慢の罪が待ってるよと、まあ、いうことになっていくわけです。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当に深い学びを、この獣の国という、本当にこの、まあ、暗闇の力ですね、勢力を見ましたが、しかしあなたは忍耐しなさいとですね、信仰を持ちなさいと言われました。で、私はこれによって怯えることなく、むしろ、信仰こそが、この私の勝利であると、イエスが神の御子と信じる信仰が私たちの勝利ではないですかというところをしっかりと知って、御子のうちにとどまっていくことができるようにどうか助けてください。イエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。
アーメン。